エペソ神徒の手紙の最後の部分ですね、6章の17節からのところです。ここは前のところで実節からありましたように、悪と戦う戦いの日々である、生涯であるっていうのが、これはキリスト者のものだと。生涯とは一体何なのかと。これは少しでも何か面白いこと、楽しいことをするのがこの人生なんだと。あるいは自分の好きなことをするのが、これは一番の良い人生だということもよく言われてですね。好きなことをして一生終わると、こんなにいいことはないっていうようなことを言われたりしますね。そういうことはみんな自分、人間の感情や好み中心ということです。ところが神様は、ここに私たちが神様を信じることができるようになったのは、そういう、遊んで楽しかったというふうにして終わるために召し出されたんではないというわけですね。この世に蔓延している、その悪の力と絶えず戦うと。戦いはこの戦士っていうかですね、そういうものとして呼び出されたというところがあります。だから、これは、最初の創世記からですね、アブラハムにしても、モーセにしてもですね、ヨシアにしても、ダビデにしても、みんなそういうふうにですね、悪との戦いっていうことはいつも、それが元にあった。そういう使命が、与えられておったということなんですね。それが、あったからこそ、例えばノアにおいてもですね、周囲のものがそういうふうに、悪いところにみんな流されていったと。ノアはそういうこととですね、心の、いわば戦いをしてですね、そこに、巻き込まれないと。で、それを神様が認められてですね、すごい洪水の中でも助けられたっていうところがあったんです。そういうところにもですね、ノアの洪水なんていうのはそういう面白い洪水の話じゃなくて、そういう悪との戦いっていう中で、いわばその勝ち残ったとですね、神様を信じて悪に飲み込まれなかったと。で、そういうようなノアであったのに、非常に豊かになったらですね、ブドウ酒いっぱい飲んで酔っ払って裸で寝てしまってですね、醜態をさらけ出したというようなことも書いてありますが、人間というのはのんびりしてきたらですね、なんかこの悪との戦いの人生だ、楽しむことでないんだって言ったのに、そういうふうにいつの間にか、そのノアのような人でもそうですね、油断をしていたらそういうふうになるということなんですね。聖書の人物はみんなそうなんです。そういうふうに悪との戦いということのために召されたと。預言者なんかに非常にはっきりとしてますよね。周りがみんなこの間違った道に行くと、あるいは偶像する、発作をして、そういう中で、一人は立つように、そしてそういうふうな押し流そうとするですね、悪の力に対抗しなさいということだったんです。まあ、そういう意味でこの悪との戦いということは当然として出てくるわけですね。特別な人だけはそうでないということなんです。この一般の世界ではですね、兵隊、軍隊というのがどこの国でもあってですね、でそういう人たちだけが戦う専属だということがありますよね。だから戦争になったら軍人はですね、殺して当たり前なんだと。だから一般の人は殺したらこれは戦争犯罪になるとか言いますけど、これはもう現実になったら日本だってですね、中国の一般の人でいっぱい爆撃でたくさん殺していってしまった。アメリカでもですね、その報復として、原爆も落とした。一般の人はみんな死んでしまうんですね。でも、こういうふうに一般の世界では、戦う人っていうのはやっぱり一部の特別な人だけなんです。だから、キリストを信じるようになる、神様を信じるようになるということは、みんながそういう戦いへと見知らされているということが、まあ、大きな違いということです。霊の戦いは誰でもができる。寝たきりの人でもできる。というか、寝たきりの人が一層強くですね、祈りの中で戦うことすらできると。ですね、霊の戦いは誰でもができると。霊の戦いの家は軍人だって言うんですね、戦士だと。 で、そういう武器としてこの前から言われたようなこと、真理を持って正義を胸当てすると、そして絶えず福音を告げるという、これが履物であるというようなことですね。で、今日のところはですね、救いを兜として被るって、こういうようなことはちょっと分かりにくいところだと思うんですね。救いを兜として被るって一体どういうことなのかっていうことです。これはですね、救われたということ、そういう実感っていうものがですね、頭、これ兜っても大事な頭を守るところなんですけど、そういうものとしていつもしっかりと、要は頭の中に入っとる。救ってくださったんだと。自分を救われたんだと。罪の力から救われたと。それはまあ当然といえば当然で、救っていただいたと、悪の力、罪の力から解放されていれば許されたんだという実感がなければ、心は重いままですよね。悪の力が押さえつけているままなわけです。そういう意味で、私たちがですね、頭をやられないようにするこの兜っていうことなんですけど、救いの実感、救われたということ、神様を救ってくださる方だと、そういうことをもう自分の体験としても、またですね、この世のさまざまな悪に負けているところがあると、でも必ずそれに勝利するんだと、救われるんだと、そういうことをいつもしっかりともう自分の頭にも置いておくということ、そういう意味があるんですよね。救ってくれるかどうかわからんと、どのようなのかわからんなと、勝つか負けるか救われるかと、こんなも全然わからない。曖昧模糊とした霧のような世界では、これは戦うことはできないんですね。そういう曖昧に来ます。そういう意味ではですね、救ってくださったということ、あるいは救ってくださるんだと、そういう人たちも。で、この世は全体として救われるんだという、そういうような救いに対する確信というものが、私たちしっかりといつも、心の兜としてですね、持っておるということです。確かによく戦う人はその確信をしっかり持っている。確かにそういうことは言えると思うんですね。あの内村鑑三の文章というのは独特な力がある。それを本に救いをしっかり兜と被ったと、最終的にこの全体がですね、いかなることが天災品があるとも救われるんだと、完成するんだと、この世のあるいはこの宇宙というか世界の完成確実にあるということを確信しとったのであってですね、そういうことがですね、自分の救いもはっきりしたあの十字架によって、救われたと、この世も救われるんだと、そういうような意識、実感ということですね。で、救い兜しかかぶってなかったら、普通の人間でも兜かぶってのは頭に抜かれて危ないと怖いですね。矢が頭にあったら一発にしてしまう。救いの実感をしっかりと持ってなかったですね、私たちもすぐに動揺するということですよね。そういう、まあ、いろいろな意味がですね、まあ、非常に興味深い例ですね。こんなふうな例えは他ではないよ。救いを兜としてかぶりなさい、まあ、何を兜としてかぶったんですかと、何もかぶってないというようなこと。まあ、神様を信じない人は何も変わってないと。これ、疑惑の種を変わってるという感じね。こんなもんおらないと。勝ち山かわからない。悪は強いんじゃないかとかですね。そういう疑惑の兜を被っておるという状態が非常に多いと思いますね。どないしたいかわからんというようなことです。で、次がですね、積極的な武器というものですね。さっきのまま、ここで見たこの守りのようなものですね。真理を帯びてて、真理をしっかりと私たちを締めなければ、これは全身も歩くこともできない。胸当て、これも様々な悪の絵が来ると。不正なもの、そういうものがあってですね、正義の胸当てとしちゃったら心臓も抜かれないと。 から初問、これはまあ積極的な方面ですね。福音を告げる伝道、真理を告げるという形で戦う、積極的な。信仰も盾、これもある種の権威ですね。悪いものが来たらそれを跳ね返すんだと。ことごとく悪いものが放つ姫があってそれを跳ね返すと。兜もそうですね。様々な動揺を敵対するもの、それから守ると。非常に積極的なものがですね、これは最後に出てきている。剣ですね。これは戦う場合の一番重要だった話。いわゆるピストリオンがですね、爆薬関係のものが出てくるまでは人類の非常に長い期間ですね、剣というのが一番大事な武器だったはずですね。日本でももう百何十年余り前までは刀というのが一番の武器だったわけです。で、霊の剣。これはですね、神の言葉なんだって。もう、おそらくほとんどのクリスチャンでもですね、神様の言葉っていうのはクリスチャンであれば、みんな誰でもそれを覚えたいと、暗唱したい、心に留めておきたいと思いますが、それはですね、武器なんだと、剣なんだと。そういう意識をさ、どれほどクリスチャンも持ってるだろう。私たちの神の言葉は一番の武器、攻撃する剣でもあると。まあ、昔の剣士の世界では宮本武蔵とか佐々木小次郎とかいうのは非常に有名な剣士であって、小学校の時はそんな読むものってとても面白く読んだんですよね。その目をピシッと切り捨てるとかですね、抜いたと思ったらあっという間になんか前の何かを切る蝶みたいなのを切り捨てたとか、そういう類のはですね、昔は非常に素朴だったんですね。現代のややこしいゲームのみたいな呼ばれたらなんか爽やかさがあるような感じですね。愛知ダムの書いてありましたけど、そういうものとしてですね、クリスチャンもですね、そういう剣を持っているということです。一撃のもとですパッとこう悪を切り捨てると。それと神の言葉っていうのがですね、普通はあんまり結びつかないですね。剣というのはすぐでもね、相手を殺すというような危険なもの、危ないもの。これはですね、我々のこう感覚っていうものが、この剣の力の鋭さっていうものがあんまり分かってないから、なんとなくピンとこないと。神の言葉って自分を慰め励ますものという感じが強いはずです。自分中心となってね、神のことあったら自分が苦しい時に励ましになると、自分が思い出して励まされる力を与えると、自分が間違った道行かないということなんですが、攻撃の武器としてですね、神の言葉があるという意識は少ないんですが、いかにこのパウロもです、こういった書いた人も絶えずその前進する悪との戦いっていうことを意識してたかっていうのがあったから、こういう言葉となって出てきたわけです。そういうことですから、まあ、女性もですね、なぎなたたと言いますから、みんな剣を持っている。私も剣士なんだという感じですね。この神の言葉という剣を持っていると。で、女性でもそういう霊的な戦いが非常に見事にですね、男性以上に、鮮やかに敵の、そういう攻撃をですね、悪の刃を切り捨てると、そういうことは十分できるということですね。霊の戦いにおいては、本当に女性も男性も全く関係ないと。そういうことが言えるわけですね。で、こういった神の言葉の強さって、鋭さって、悪を切り捨てるという感じですね。こういった古い原型の一つはですね、旧約聖書にもすでにあるわけですが、ちょっとユダヤ書を見ていただいたらですね、ユダヤ書の49章。49章の2節というところですね。イザヤ書の49。そこにありますね。新約聖書のページに。私の口を鋭い剣、剣として、見ての影に置き、というようなことありますね。私を尖らせた矢として矢打つの中に隠して私に言われた。 そういう形ですね。私の口、これはこのしもしもべ、しのしもべということが書いてありますね。神のしもべ、神に特に選び出された預言者、そうした主のしもべ、究極的な主のしもべはキリストでもあったんですけど、その口にですね、口を鋭い剣として見ての鍵に置いたと。私の存在そのものを鋭い矢としてやらずの中に隠していられた。どうこうと。そういうふうにですね、預言者もの語る言葉、これは神から与えられた言葉、神の言葉そのものがこういう鋭い剣としてあるのだという意識がこういうところにもちょっと見られるわけですね。はい、そういうことを一つだけ、旧約との関連でですね、だから古くから神の言葉ですね、それが鋭い剣だと。だからこの死のしもべである預言者たちは、今ちょっと礼拝でアモスでもしていますが、みんなの人たちがベテルとかギルガルとか当時の神殿があったところに行ってですね、そこに行って礼拝するのは当たり前だと、そこのこそ神殿を礼拝するのは当たり前だと思ったと、そんなところに行っても何もならないと、と言ったわけですね。むしろそういうところでさまざまな神の道にし反することをやっているではないかと。当時の人にとっては本当にそれはですね、一撃のもとで剣で切られるような鋭い痛み、驚きがあったんですね。一刀両断に当時の人たちが当たり前と思った宗教的な行為を切り捨てていったという、そういう非常に鋭い剣の働きというものがですね、あの剣、それはその後にいろんな預言者、そういう人たちも与えられたわけです。当時のみんながそうだそうだと言って誰も疑わない。そこでピシャリとですね、その間違いをもう一刀両断に切り捨てるという、その鋭さっていうものですね。他の人たちはなんか曖昧に議論し、いや、こうしたらいいんだ、これしたらいいんだ、なんかもやもやした感じで、だんだんだんだんと押し流されていくということですね。神の言葉ってそれにどんなに世論がそうであってもですね、まあ、1万人、万人よろうとも、千人よろうとも、たった一人この真実を与えた人、万人千人が祝うともですね、いや違うと、これ間違いだと、これ正しいんだと、スパッとその切り捨てるという、そういう鋭さがですね、ここでいうこの霊の剣としての神の言葉だっていうことなんですね。神の言葉って一方では非常に慰めに富んだもの、愛に満ちたものでもある、そう非常にソフトなイメージはもちろんあちらこちらに豊かにあります。と一方ではそういう激しい鋭さという、そういうものも神の言葉は確かに持っているですね。悪の力を切り捨てると霊的なものですけど、だから悪人でもですね、ひとたび神様がキリストが、神の言葉の毛をピシッと切り捨てたら、その悪の霊をさっと退いてですね、そして わめいてですね、嘆いて鎖を引いているような、そういう人たちを支配した悪の集団のピシャリとかキリストの言葉によってですね、切り捨てられて、そしてその人は正気に戻った。ああいうことなんかもすごい、その悪の力を一刀両断にする鋭さをこの神の言葉を持っていたということなんですね。霊の剣として、だから剣士はですね、たくさんの敵がやってくるのが一撃のもとで、ね、撫で切りするようなですね、いわばそういうようなイメージとしてですね、霊の剣と。で、そういった鋭さはイエス・キリスト様の場合も今言ったようにあちらこちらにあるんですね。で、生涯の始まりの時にも、そういう神の剣の鋭さを象徴的なところがありますね。一番最初にも、これはですね、マタイの福音書の一番最初4の4でありましたよね。 4の4以降です。ここで、誘惑するもの、サタンが来た、悪魔が来た、悪魔と書いてありますね、4の1。悪魔がやってきてですね、そして神の子らこれをパンになるように命じてみろと。そしたらイエスはですね、パンだけで生きるものじゃないと。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだと。旧約聖書に書かれた神の言葉を引用されている。そのサタンの剣をですね、一撃のもとで、それを振り払っていく。で次、また、神の子から飛び降りてみようと。で今度も次も7節も神の言葉でもって切り捨てたと。そういう悪の力。で今度は高い山に行って、私を拝んだら全てあげるぞと。言うたら、あなたの神である主を拝み、正しに使えと書いてあると。わざわざこの書かれた神の言葉でもってですね、この悪の力を切り捨てたというんですね。こういうようなことが、この神の言葉っていうものは、霊の剣であるから、悪魔を寄ってたかってですね、襲いかかってきた。悪の剣で。またそれ、返すな刀で言わ切り捨てるっていうようなことが、こういう神の言葉ですると、悪の力が撃退されたということなんです。私たちの心の内にもですね、こういうふうにイエス様も書かれた神の言葉で撃退したと。私たちもすでにイエス様が言われてパウロが書いて、こういった書かれた神の言葉で撃退することもできるですね。そういうことができるためにもこういう書かれた神の言葉が与えられるし、またそれと違ってですね、霊的なイエス様、生けるキリストからの言葉が語りかけて、それによってその語りかけられるキリエスの言葉が霊の剣になって悪の力から守られると、まあ、こういうことがあるんですね。そういう意味でこの霊の剣を取れと、ということですね。さまざまなところで新約聖書にすでに現れていることであると、というのも分かるわけですね。はい、それでは元のところに帰ってみます。次のところで言っているのがですね、祈りだ。それを仕上げるものが祈りだからですね、最後祈りを詳しく書いていますよね。あと18から20節まで、祈りすなわち神と直接に、イエスと直接に霊的に結び合うと交流する。それがなかったら持っていると思っているものがなくなる。剣を持っていると思ってもいつの間にかなくしまう。ノアもそうだった。さっき言ったようにノアもダビデのスラもあった。いろんな人があったというのも、絶えず本当に祈りによって気をつけて目を覚ましていなければ、持っていた神の剣、剣ですらもいつの間にか落としている。バネヤの天の歴というのはそういった描写がよくあるんですね。いつの間にか眠ったりして落ち込んだり、別のところに誘い込まれたりする。でそういうふうに一時的に持っていてもですね、いくら神の武器を持っていても、それを継続して持ち続けるためには絶えざる祈りがいると。しかもこの聖霊、霊に助けられての祈りだと。霊に助けられて祈ろうと、これはどういうことかということですね。聖霊ってイエス・キリスト、生きた霊、イエス・キリスト様は絶えず私たちを励まし導こうとされている。そのイエス・キリストに助けられながら祈ると、という意味合いがあるわけですね。 祈りすらも助けられないとなかなかできないと、間違っている自分の勝手な祈りですね、ご利益的な祈りで、そういうふうに、祈りすらも助けられる必要があるということで、こういうところからですね、大事なことを、あのイエス様が別のところで言った、二人三人私の名によって集まられ私もいると、すなわち聖霊もいるわけです。だから集まりの中で共に祈るということは、まさにこの霊に助けられる、聖なる霊であるイエスキリストですね、聖霊イエスキリストに助けられて祈るっていうことが行われることになる。だから確かに一人で祈ると気が散漫になりやすいけど、二人三人集まって祈るのがより集中されると、それは霊が助けるからなんですね。こういう学びでもそうです。自分だけで学んでもなんかこう気がバラバラになったりですね、心が散漫になるんだけど、とにかく二人三人でも集まって、心から祈りを持ってすると、そこにこういった霊にところのおいでなさるイエス・キリスト様に助けられるから集中できるですね。そういうふうに、助けられて祈るっていうこと、自分が祈ってるっていうんですね。こういうふうな書き方ですね。聖書というのはいつもですね、私たちが普通常識的に思う浅い表面的なものとしては違う、なんかより深いところ、非常に深いところから、奥からやっぱり生まれてきた言葉だというのが分かるんですね。霊に助けられないのに、これはもう一番簡単な、困った時にだけ祈る、いやいやだこれしてくださいと、お金儲かる、お金儲けてくださいと、自分の声してもう助けてください、ただそれで何も全部忘れてると、なんな好かな人とかやってくださいとかですね、そんな祈りっていうのも一番浅い表面的な、それは全く霊に助けられたい、自分のエゴのむき出しにしてるというわけですね。本当に霊に助けられる祈りだったらそんな変な祈りはしないですね。そういう悪い願ったら少しでもそれを神様がどうか覗いて良きものに変えてくださいというのになるはずですから、あの人嫌いだこの人好きとかいうことは起こらないわけです。そういう感情的なことはまさにこの霊に助けられてないという証拠なんですね。霊に助けられて祈りであれば本当に清い祈りになると、誰に対してもっていうわけですね。祈りという言葉自体は無神論者でも誰でも分かる、よく戦災とかなんか記念日とか子供の写真を大概テレビで出してるんですけど、それで手合わせてるみたいな、いかにも経験するみたいな、何も思ってないですよね。子供の時手合わせてみんな真似ですよ、祈ってるはずがないです。子供の時に親を連れられてガランガランと物真似でするだけですね。その子供がしたおどけないからですね、よくテレビで映したがるんですよね、友達が。そういうふうなことは全然本当は何もわからない、どうやらしてる、マネをしてる、あるいはさせられてるということなんです、ね。で、そういうふうに単なる真似事、あるいは気まぐれな、あるいは元日に夜行事ってですね、小判に小守り小守ってください、あとは全部忘れてるという、どっかお寺へと、まあ、そういうようなのが全く霊に助けられてない祈りという、みんな知ってる、誰でも知ってるけど、この霊に助けられる祈りはみんな知らないと。こんな言い方があるのかって思うぐらいですね。一般の祈りとこうした霊に助けられつつ祈るという祈りが違うというわけです。そういうことでこの二人三人集まるときに私もいるという、あれと深いつながりがここであるんですね。それから次はですね、すべての聖と聖なるものってこれは特別な人でなくて、前から言ったようにホイハギョイというのはクリスチャンのことをこういう表現したんですね。すべての聖とというのは私たちの周りの人を選ばないで、この人のためだけとか言うんですね。それぞれの人のすべてってそういう意味があるんです。気がこのもとは気がつかんと、こんなふうに差別で祈れようことでは、本当にこれは霊に助けられていない祈りでありますが、すべての生徒キリスト者は誰でもですね、私たちの身近なところから誰でも、老人も子供でもですね、良い働きをする人を、働いてない人、働いてない人だったら働けるようにということですね。病気の人だったら、少しでも過ごさせられると、こういう意味では誰にでもすべてってそういう意味なんですね。生徒はすべてのキリスト者、周りのために絶えず目を覚まして祈ると。 このどのような時もありますね。苦しい時も悲しい時も祈る気持ちがしないような時でもと、感謝の良いことがあったら感謝の時で、だから全てとみんな同じ意味なんです。これはね、全ての時、全ての人たち、全てと文字通りですね、クリスチャン全部前世から祈ることのことができるはずがないので、私たちは出会う人ですね、出会う、こういうふうに出会う人で、この人は気が合うからこの人のために祈る、この人は祈るとか、あの人は祈れへんとか、そんなのは全然、キリスト教の祈りではないということになるわけです。全ての聖徒クリスチャンのために、絶えず目を覚まして祈り続けるというのが本当のあり方、あり方だと。で、今度はですね、この書いたパウロが適切なことを用いて話して、神秘を大胆に話すことができるように祈ってください、大胆に祈ってください、みんなも互いに、全ての人ということはみんなも互いに祈り合うということですが、特に福音を語るっていう任務が特別に委ねたものに対してもですね、祈ってください。これも私もいつもそういう意味で、祈りを受けてやるわけなんですけども、そういうパウロもここに祈られなければ、パウロのような人でもですね、不足がある、足りないことが起こるからですね、祈られれば祈られるほどより祝福されて福音が伝わる。その福音のために、祈っていただくというわけですね。福音が あちらこちらに示されるようにと、この福音、これがですね、この十五節で、本来これみんながそうなんですね、平和の福音を告げる準備、特にパウロはそのために召し出されているのが、一般的にもこの前に言いました、みんながそういう信仰を持った途端から福音を告げる準備を履き物とする、いつも福音を告げると、そういう意味でもそのために絶えず福音、真理が伝わるようにという祈りは互いに本来するとし合うということなんですね。そういうことがここで言われています。ちょっともう長くなってしまいましたので、ここまでちょっと終わってきます。